In these times of worldwide...
世界中が混乱している今日、ますます多くの信仰深い人々が主に慰めと癒しの祝福を求めるようになっています。私は真剣者の皆さんに病人を癒すことについて話します。医学と信仰の祈りと真剣の祝福によって病人を癒すことについてです。末日聖徒は最新の科学知識と技術を役立てるべきだと信じています。私たちは健康を維持するために栄養を摂取したり運動したりしますし、また健康を回復するために内科医や外科医など専門家の助けを借ります。医学を利用することは信仰を込めて祈ることや真剣の祝福に頼ることに矛盾することではありません。ブリガム・ヤングは真剣の祝福を頼まれた時には何か治療をしましたかと尋ねました。いいえ、長老たちに手を置いてもらえば癒されると信じていますので、という人にはヤング大官庁は次のように答えました。それは私の信条とはかなり違いますね。病気の時に主に祝福を願い、自分ですべきことを全部主にお任せするとしたら、救いの福音について私が理解しているところによれば、それは耕しもせず種まきもせずに小麦やトウモロコシの成長を主に願い求めるようなものです。知っている治療を行い、その後私の体を癒すためにその治療を清めてくださいと天の御父に願うことは矛盾することではないと私には思いますよ。もちろん治療法をすべて食べつまで信仰の祈りや真剣の癒しの祝福を待つ必要はありません。緊急時には祈りと祝福が先に行われます。大抵の場合すべてのことを同時に行います。これは常に祈るべきであり、すべてのことを懸命に秩序正しく行うべきであるという聖文の教えに一致しています。私たちは個人で家庭でまたは礼拝の場所で捧げる信仰の祈りには病人を癒す効果があることを知っています。多くの聖句が人を癒す信仰の力について語っています。使徒ヤコブは私たちは癒されるようにお互いのために祈るべきであると教え、さらに義人の祈りは大いに力があり効果のあるものであると付け加えています。イエスはご自分に触れて癒された女性にこう言われました。あなたの信仰があなたを救ったのです。同様にモルモン書には、主は人の子らの信仰に応じて力を持って働かれるとあります。最近の全国調査からアメリカ人の10人中約8人が昔と同じように今でも奇跡は起こると信じていることが分かりました。調査を受けた人の3分の1が神からの癒しを経験あるいは目撃したと答えています。多くの末日聖徒が病気を癒す信仰の力を経験しています。また他の教会でも信仰深い人が同じ経験をしていると聞きます。テキサス州のある新聞配達人はそのような奇跡について語っています。ある時5歳の少女が突然呼吸困難になり発熱しました。両親はすぐに子供を病院に連れて行きました。病院に着いた時には腎臓と肺の機能が停止していて、熱は42度近く、体は真っ赤であちこちに紫色の斑点ができていました。医者からは原因不明の毒素性ショック症候群で瀕死の状態だと言われました。その話が家族や友人に伝えられ、信仰深い人々は少女のために祈り、家族が所属するテキサス州のプロテスタント教会では特別な祈りが捧げられました。奇跡的なことに少女は突然死の淵から戻ってきて1週間余りで退院したのです。少女の祖父はこう記しています。この子は神が本当に祈りに応え奇跡を起こされることの生きた証拠です。実にモルモン書が教えている通り、神はご自身を信じるすべての人、 誠にあらゆる国民、部族、国語の民、民族に聖霊の力によってご自身を表され、人の子らの中で彼らの信仰に応じて大きな奇跡を行われるのです。メルキゼデク神権を持つ成人の皆さんと、まもなくその力を授かる若い男性の皆さんのために、私は特に神権の力を用いた癒しの祝福について語ります。この神権の力を持つ私たちは、それを正しく使えるようにしっかり備えるべきです。自然災害や経済不況が増えている現状を見れば、この力が今後これまで以上に必要になってくることは明らかです。主のしもべが病人に手を置けば癒されるとたくさんの聖句で教えられています。神権の権能を用いて病人を祝福するとき、奇跡が起こります。私はそのような奇跡を経験してきました。少年時代にも成人してからも、聖文に記されているような奇跡的な癒しを目にしてきました。皆さんの多くも同じでしょう。神権の権能を用いて病人を癒すことには次の5つの要素があります。 1. 油注ぎ、 2. 油注ぎの結び固め、 3. 信仰、 4. 祝福の言葉、 5. 主の御心です。旧約聖書では、油注ぎは神権の権能により授けられる祝福の一部として頻繁に述べられています。油注ぎは性別のためであると宣言されていました。またおそらく、この神聖な儀式を通して天から注がれる祝福を象徴しているのでしょう。新約聖書にも、イエスの使徒たちが大勢の病人に油を塗って癒したと記されています。ヤコブの手紙では、油注ぎの役割が神権の権能によって癒しの祝福を授ける際のその他の要素とともに教えられています。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。メルキゼデク神権の権能によって油注ぎが行われたら、同じ権能によってその油注ぎが結び固められます。結び固めるとは、確認し意図された目的のためにつなぐという意味です。病人に油を注ぎ、その油注ぎを結び固めるとき、長老たちは主が苦しんでいる人に御心のままに祝福を注いでくださるように天の窓を開くのです。ブリガム・ヤング大官庁は次のように教えています。私は病人に手を置くとき、神の癒しの力と影響が私を通じて病人に及び、病が消え去ることを期待します。私が備えているとき、主の前に清い器であるとき、全能者から流れ出る力が儀式を施す人の幕屋を通って、病人の器官に到達します。そして病人は健康になります。私たちは神権の権能による祝福を受けた人が癒された事例を数多く知っています。しかしそのような癒しについて公の集会ではめったに口にしません。近代の啓示で次のように警告されているからです。これらのことを自慢してはならないし、世の人々の前でこれらを語ってもならない。これらのことはあなた方の益のために、また救いのためにあなた方に与えられているからである。信仰は天の力によって癒されるために欠かせません。モルモン書は次のようにさえ教えています。もしも人の子らの中に全く信仰がなければ、神は人の子らの中で何の奇跡も行うことがおできにならない。癒しの儀式を行うことに関する説教の中で、キンボル大官庁はこう語っています。信仰の必要性がしばしば軽視されています。病人やその家族は祝福を受ける本人の方により大きな責任のあることに気づかず、ただ神権の力と儀式を施してくれる兄弟たちの賜物だけを当てにしているのです。その人が正常な認識と責任の持てる人であれば、癒されるか否かは他の何よりも 本人の信仰にかかっているのです。あなたの信仰があなたを救ったのですと主は繰り返しおっしゃいました。キンボル大官庁は次のようにさえ言っています。あまりに頻繁に儀式を受けるのは信仰が欠けているか、または信仰を強める責任を長老たちに押し付けようとする誤った考えの表れです。大官庁は真剣の祝福を受けたある忠実な姉妹について語っています。翌日もう一度儀式を行ってほしいか尋ねられ、彼女はこう答えました。いいえ、私はすでに油注ぎと祝福をしていただきました。もう儀式を受けたのですから、信仰によって祝福を願い求めるのは私の責任です。真剣の祝福の一部として長老が油注ぎを結び固めた後で語る祝福の言葉があります。この言葉は非常に大切なこともありますが、その内容は祝福の本質をなすものではなく、教会の記録には記録されません。真剣の祝福の中には、祝福師の祝福のように語られる言葉自体が祝福の本質であるものもあります。しかし癒しの祝福の場合、祝福の言葉以外の部分、すなわち油注ぎや結び固め、信仰、主の御心が本質的な要素となります。理想的には儀式を行う長老は主の御霊と十分に波長を合わせ、主の御心を知って主の祝福の言葉の中でその御心を宣言します。ブリガム・ヤングは真剣者にこう教えています。皆さんに主の御言葉が語られ、主の御心が示されたときにそれを認識できるように生活することは、皆さんに与えられた特権であり義務です。そのように行われるとき、祝福の言葉はその通りに、また奇跡的に成就します。私はこれまでに何度か癒しの儀式を行っているときに確かな霊感を感じ、自分の語っている言葉は主の御心であるということを知る素晴らしい機会がありました。しかし癒しの祝福を行う人の大半が経験しているように、何を語るべきか確信が持てないことも頻繁にあります。様々な理由により、どんな長老でも御霊の促しを感じる力が強まったり弱まったりするのを経験します。また祝福を行う長老が苦しんでいる人についてどのような願いを抱いているかも祝福の際に影響してきます。その他、死すべき人間の不完全さの一つ一つが語る言葉に影響を与えます。幸いにも癒しの祝福で語る言葉は癒しの効果を決める本質的な要素ではありません。信仰が十分であり、それが主の御心ならば、儀式執行者がそう言おうが言うまいが、苦しんでいる人は癒され祝福を受けるのです。逆にもし執行者が個人的な望みに従ったり経験が浅かったりして、主がその人の信仰に応じて授けようと決められた以上のことを命じたり祝福したりしても、その言葉は成就しないでしょう。ですから長老たちは言うべきことがわからなくなるのを恐れて癒しの祝福を行うのをためらうべきではありません。癒しの祝福で語られる言葉は、それを聞く人々を強化し信仰を奮い立たせます。しかし祝福の効果は信仰と主の御心によって決まるのであり、儀式を執行する長老の語る言葉によって決まるのではないのです。若い男性と成人の皆さん、これから私が言うことを特に明記してください。紛れもない神の真剣の力を行使するとき、そして信仰の祈りを聞き答えてくださるという神の約束を心に留めるとき、いつも覚えておかなければならないことがあります。信仰と真剣の癒しの力は神の御心に反する結果をもたらすことはできないということです。それは神の真剣なのです。この原則は病人に手を置くように教会の長老たちに指示している啓示の中で教えられています。主はこう約束しておられます。私によって癒されるという信仰を持っていて、死に定められていないものは癒されるであろう。同様に近代の別の啓示で主はこう宣言しておられます。 人が神の御心にかなって求めるときには、彼が求める通りに行われる。これらすべてから学べることは、主のしもべが癒されるという十分な信仰がある中で、神の神聖な力を行使している場合であっても、もし癒すことが主の御心でないならば、真剣の祝福を与えても、人に癒しはもたらされないということです。私たちは神の子供であり、神は偉大な愛を持ち、私たちの永遠の幸福のために何が最善かをご存知です。ですから私たちは神を信頼します。福音の第一の原則は、主イエス・キリストを信じる信仰であり、信仰とは信頼です。私はそのような信頼を、重い病のため10代で亡くなった少女の葬儀で、いとこが語った言葉の中に感じました。その言葉に最初は驚き、それから強化されました。こう言ったのです。彼女が亡くなったのは主の御心でした。彼女は十分な治療を受け、真剣の祝福も受けました。名前が神殿の祈りの名簿に記されました。彼女が回復するようにと無数の祈りが捧げられました。そしてこの家族には十分な信仰があるので、もし彼女を今天に召すことが主の御心でなかったなら、彼女は癒されていたでしょう。同じような信頼を別の父親の言葉の中にも感じました。とても素晴らしい10代の娘を癌で亡くした父親がこうはっきりと言いました。私たち家族の信仰はイエス・キリストにあり、結果には左右されません。これらの教えは真実です。愛する人が癒されるよう、できることをすべて行い、結果については主を信頼するのです。私は神の真剣の力と、信仰の祈りの力と、これらの原則が真実であることを証しします。そして何よりも、私は主イエス・キリストについて証しします。私たちは主のしもべであり、主の復活により不死不滅を確かに得ることができ、主の贖罪により神の最大の賜物である永遠の命を得る機会が与えられているのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。